大変寒い中をお運びいただいてどうもありがとうございます。風を長く引いちゃってたもんですから、テレビにかける時間がちょっとあんまり なかったんですけど、要するに自分の書いた小説について、自分で喋るわけですから、簡単って言えば簡単で、お相手がいると、お相手に気を使って、相手の方のことについても、聞くもなかったりしても聞かなきゃいけないっていうのはあるんですけど、それがないから、もう全然、自己愛の塊で、自分の小説の話をすると、止まらないってよく言われるんですけど、そういう調子にならないように気をつけて話を進めるつもりです。で、どういうふうに私が自分の小説に対してうぬぼれて自己愛を持ってるかっていうことですから話をしたいと思ってて、これはまあ一種の告白なんですけれども、あ、これ使わなくても聞こえますか？もう何年ですか、20年ぐらい、もっと前かな、30年ぐらい前かな、金井美恵子全短編っていうのを出した30年ぐらい前だったかなと思うんですけど、その時に何でしょう、まだ中上さんが生きてらした頃ですから、中上さんに帯の推薦文を、まあ当然ね、同世代の作家ですし、他にそうライバルみたいなものはいないわけだから頼んだんですけれども、そしたらその中上さんが自分としてはものすごく褒めたつもりで、私が意識し続けた同時代の作家の一人である詩人であり批評家であるって書いてきたんですけど、私としては人の小説の推薦文を書くときに何々の作家の中の一人っていう言い方だったのが頭にきて勝手に直して同時代の唯一の作家であるって直したんですけれども中上さんに本さもちろん差し上げたんだけど、その直されたっていうことには全く気がついてなかったんで自分でもそういうふうに思ってるって思っちゃったんじゃないのかって思いますよくなんか人帯なんか直しちゃったりすることあるんで困るんですけど中上さんもそう思ってたんじゃないでしょうかね、結局はそれで、メモがしてきたんで何から話をしようかちょっと迷うんですけれども、快適生活研究ちょっと持ってきたつもりで持ってこなくて、お買って大平記を持ってくるの忘れちゃったんで、お買って大平記が出てから割と珍しく書評が多く出た小説だったんですけど、なんでそんなことがちょっと書評のことが気になったかって言いますと、目白雑録の5を出した時に、この私としては自信作だったんですけど、書評っていうものが普通のメディアでは新聞とか雑誌とかでは一切載らなくて、なんて言ったらいいんですかね、内容が内容なんでしょうがないとは思ってたんですけど、非常に嫌な思いをした記憶があるんで、この岡手太平記では割といろんな方が書評を書いてくださったの、私としては珍しく熱心に読んで、書いてくださったんだし褒めてくださってるわけですから、それについてその文句をつけるとか難癖をつけるつもりはないんですけれども、言ってみれば、すいません、 明子さんになり変わって書かれた書評についてちょっといろいろ発言をしてみたいわけです。明子さんの代理っていう感じで私が喋ってるって聞いてくだされば嬉しいんですけれども、そこでそのまず目白脱録のことなんですけど、書評は載らなかったんですけど、みすゞのこれは2014年の1月号と2月号の合併号に、山根貞雄さんと建築家の鈴木洋里さんという方がいらっしゃるんですけど、本を書いてて映画のことについても書いてらっしゃる方ですけれど、目白脱録後の今年の収穫にお二人が挙げてくださってて、書評がなかっただけにとっても励まされたっていう気がしたわけです。でそれで山根さんがどういうふうにその書いてるかっていうと、まあもちろんこの読んでくださった方は分かると思うお分かりでしょうけど、目白脱録の後、小さいもの大きいことっていうのはちょうど震災の年で、震災の年 の、 震災についての発言とか、原子力発電についての、いろんな批判とか恐れとか、自分はどうやって反対するかとかってことについて書いた文章、いろんなところに発表された文章について、割と批判的な感じで引用することが多かった文章なんですけど、それについて山根さんが判断する言説に対する違和感、苛立ち、嫌悪感がにじみ出る、その必要さに感嘆せずにいられないって書いてくださってるんですけど、なんで私がこの山根さんの文章に感動したかっていうと、普通私の書いた文章について、書評でも小説でもそうなんですけれども、私自身としては嫌悪感をむき出しに書いてるつもりなんですけど、それを嫌悪感ってお書きになる人ってまずいないのに、山根さんははっきりその私が嫌悪感を持って人の文章を引用してるってことを書いてくださったのがすごく嬉しかったんですね。でさらに話はなんだっけな、なんでこの、山根さんの文章に嫌悪感という言葉とか苛立ちという言葉を、直裁的に使っている言葉に感動したかと言いますと、そこにはいろいろあって、どこに書いてきたのかな、ここか、なんだ、全く透かしたところのない批評の言葉だと思うんですよ、嫌悪感で書いたっていうので、山根さんの文章って言い方特有の感じがするんですけれども、それで思い出したのが、なんかごちゃごちゃしたものを持ってきたんで、見つけるのにちょっと時間がかかっちゃって、なんかこれは何だっけ、本の雑誌の1月号に校閲者のベスト3っていうのが載ってて、そこでその早川書房の校閲部の関義彦さんという方が、岡手太平記を2番目に選んでくださって、3番目がトリフォ、1番目がジェームス・ケインのカクテル・ウェイトですっていう、新潮文庫の小説なんですけれども、そこで、もちろん褒めてくださってるんですけど、とっても映画の好きな方らしくて、そのトリフォのことを書きながら、私の岡手太平記のことも書きながら、ついこの間ワイズ出版というところから出た市川雷蔵の写真集というのがあるんですけど、これに私はちょっと文章を書いたんですね。そこにそのことを引用しながら、金井氏の一文では、岡手太平記の138ページ同様、大島渚に白人一線中に計2000、映画を知る作家はアクションが冴えるっていうふうに書いてくださってるんですけど、この白人一線という言葉で思い出したのは、山根さんが市川雷蔵のこの白鸚記のことについて書いてるときに、 白鸚記って59年の映画で森一生の監督伊藤大輔のシナリオなんですけど、雷蔵のその立ち回りについて叩っ切るとかぶった切るっていう言葉を使って、私たちとしては雷蔵のファンですから、ちょっとまして白鸚記の雷蔵がぶった切るとか叩っ切るってちょっと言葉が違うんじゃないのかって文句を言ってたことがあるんですけれども、それは書いたことはないですね。だけどこの早川の関さんっていう高閲係の人は高閲係だから言葉にうるさいわけですよね。一から大変だったら、その、まあ、大島渚の悪口は私書いてるんですけど、白人一線っていう書き方をしてくれたのがとっても嬉しかったですね。なんでそのこういう話になるかっていうと、簡単に言うと批評から信用できないっていう話なんですけども、この人も高閲係の人ですから、いわゆる普通の批評家じゃないわけですよね。山根さんだって、批評家は批評家なんですけど、文芸批評家じゃなくて単なる映画批評家ですからその話の小説なり文章を読んだりするときに、こう忌憚のない意見を言ってくれるわけですよね。文芸批評家が私が人の文章に対して嫌悪感を持ってるんだってことは絶対書ける立場じゃないしねと思うんですけど、なんかそれがこの小気味良かったという感じがするんです。鈴木亮次さんが書いてることも、まあ、同じようなことなんだけれども、多少気取ってる文章なんでちょっとここでは言いようしないで、また後でということにしたいと思います。それで岡手太平記はもちろん読んでくださった方はもちろんご存知でしょうけれども、手紙の形式で書いた小説なんですね。50通ほどの手紙で、書いてる人はその明子さんっていう、私よりかちょっと年上ぐらいの年齢に設定してある変な女の人なんですけれども、ここでもう一つ忘れたうちに言っときたいのは、書状にしてもそれからお手紙をたくさんいただいたんですけれども、あきこさんって私が言ってるのにあきこって書いてる書状があるんですね。手紙でもあきこって書いてあったり、さん付けじゃなくてあきこって書いてる人がいるんだけど、そうすると私としてはうち自分家の猫を自分たちはちゃん付けで呼んでたのに人がドサーって呼び捨てにするのと同じされるとムカッとなったのと同じように、そのアキコをアキコさんじゃなくてアキコって言われるとムカッとするんです。サンをつけて呼んでちょうだいっていう気分になるんですけれども、それでだから一つの目安として、その書評でアキコって書いてある書評はダメです。もうそれだけでこの書評を読めてないなっていうことが分かるっていう感じがしたんですね。でだから、今日はその人いろんな方にいただいたお手紙とか書いた書評をなんか話の種として話を進めていきたいと思うんですけれども、毎日新聞の何だっけ、今年の収穫っていうのかな、なんか読書欄で江國香織さんが岡手太平記を選んでくださってて、そこで何がおかしかったっていうと、その岡手太平記はまさに読む麻薬って書いてるんですね。それでなんでこの読む麻薬っていう言葉に私が感心したかっていうと、エッセイコレクションの3の深沢七郎論の中に引用している天皇の短歌は何を語るのか、現代短歌と天皇制っていう本を書いた歌人の内田光子さんという方がいらっしゃるんですけど、この人はとても真面目な方で、短歌のことについてあんまり他の方が書かないようなことも岡井隆の批判とか、それから天皇の歌の批判なんか書いてる人で、とても面白い文章なんですけども、岡手太平記をお送りしたら返事が来まして、そこに、やっぱその麻薬のように麻薬を飲んだ時のように岡手太平記を面白く読んだって書いてあって、でなんかもう年配の方なんですけれども、薬屋のお嬢さんだったらしいんで、そ 薬屋さん、自分は薬屋なんだけど、麻薬は飲んでやったことはないけれど、麻薬をやってるような気持ちがして、薬屋さんがつい読み浸ってしまいましたって書いてくださったんですね。で、これ手紙と、まあ、この新聞のこういうところの場所は違うんだけれども、優れた感性の女性はそういうふうに明子さんの手紙を読むんだってことを なんていうか実感しましたね。一種の麻薬みたいな、麻薬って言ってちょっとオーバーかもしれませんけど、そういう読み、一度読むとやめられないっていう魅力があるもんなんじゃないのかっていう感じがしたのと、この内田さんの手紙発表されてないものなんで、そんなこと言っちゃあれなんですけども、あ、ここにも明子さんがいたっていう感じがしたんですなんかお手紙をいろいろいただいた中で、まあ、男女を問わずなんですけれども、やっぱり楽しかったのはその、読者の中にその明子さん的なものが感染したっていうんじゃなくて、もともと明子さん的な感性の人が読んでくださったんだっていう、もともと私の読者の方はそういう人が多いのかもしれませんけど、それが発見だったし、改めての発見だったし、嬉しかったです。それで、その書評について、個々の書評についてなんか文句をつける前に、書評と万引きについて、蓮見茂さんがもう随分前ですけどお書きになってた文章を思い出したんで、ちょっとそれを説明したいと思うんですけど、もう随分昔、その本を万引きするのは大体大学生とか高校生とか、インテリ階級のちょっと貧しい人間に限られたわけだから、それをその本屋の親父、大体親父ですよね、なんか泥棒とは思わないで多めに見るっていう習慣があったっていうのがその前提になってるわけですけれども、蓮見さんはその本の書評というのは万引き本の万引きと同じだってお書きになってたの、これはどういうことかっていうと、要するに書評は批評じゃないっていうことですよね。泥棒じゃないっていうのと同じで、書評っていうのは万引きと同じで、泥棒とは言えないから批評じゃないっていうことをお書きになったことがあるんですけど、ついこの間なんか朝日新聞の天聖人語だったと思うんだけど、井上久志の話を例に出してて、なんか万引きの本の万引きのことを書いてて、井上久志の随筆なんだか小説なんだか分かんないですけど、なんか子供の頃近所の本屋で万引きしたら、見つかって親父に、本屋の親父に捕まるんですけど、なんか叱られたり、泥棒呼ばわりはされないで、その本の値段の分だけなんか巻き割りだか本を運ぶんだか何しろ労働をさせられて、アルバイトの代金として、その労働賃として自分の万引きした本をくれ、井上さんにくれたっていうんですけど、なんかまあ私の偏見かもしれませんけど、なんかこれは嘘っていうか、まあフィクションって言えばいいんですけど、フィクションっぽい話だなっていうふうに思ったことがあって、なんかちょっと違うと思いますね。やっぱり 本は泥棒じゃないっていうことを言いたいだけの、本の万引きは泥棒じゃないってことを言いたいだけの話で、やっぱりその本について批評がいらないって言ってるのと同じような気がするわけなんですね。それでそれから少し経ってっていうか、それより少し前だったかもしれないけど、なんか安倍公房と電話で話をしてたら、安倍公房がその文芸辞表なんかを書いたりする批評家とか書評を書く批評家のことを自分は全然信用しないっていうんですね。まあ信用してもしなくてもいいんだけれども、何しろその時は新しい批評家で何か面白い人がいるかって聞かれたんで、まあ普通は今時だったら 体にこの人と蓮見茂彦でしょうねって言ったら、両方あんまり聞いたことがないって言うんで、名前聞いたことがないってことは読んだこともないっていうことなんですけれども、何せ自慢げにおっしゃってたのは、批評家が書いてもしょうがないんで、むしろ文芸批評って新聞なんかの場合、新聞記者が レポートをする形で本の紹介を書いた方がいいんじゃないのかっていう提唱したら、それを読売新聞が採用したってことなんか自慢げにおっしゃってたんですけど、私としてはそれはやっぱ面白くないと思いますね。新聞記者が書くのも面白くないし、文芸辞表として書かれてるのも面白くないんだけど、文芸辞表も、書評と同じで批評じゃないっていう考え方を持てばそれはそれでいいと思うんですけど、何しろその書評っていうのは限られたスペースで本を紹介するわけですから、そこで取り扱ってくださったっていうだけで、本当はありがたがらなければいけないのかもしれないんですけど、おのずから本を読むっていうのはこうセンスの問題があって、そんなにセンスのことを問題にしない場合でもいいんですけれども、ここは読んでもらいたいってことを読んでない書評がつまんないんですよね。で、例えば佐藤正吾っていう作家がいて、新しい小説、なんか鳩の撃退の仕方っていうんだっけな、なんか小学館から出して、まだ出したっていうのを読んだだけでまだ読んでないんですけど、インタビューを読んだら、なんでここを読んでくれないのかっていうのを読んでもらえないもんだから、長い間うつ病状態になって小説を書くのが嫌だったってことを書いてたことが、インタビューで答えてたんですけど、私の場合はもちろんそのなんで読んでくれないのかって気持ちはあるけど、その鳩の撃退の仕方じゃないですけど、なんでここを読んでないんだっていうことを発言する形で批評に対して対抗していこうって昔から思ってたんで、うつ病にはならずに、そうだと思います。それでですね、その書評に書かれた中野勤問題について話をしたいと思うんですけど、これはどうしてかっていうと、中野勤っていう人物は最初に文章教室に出てきて、文章教室のエマ、佐藤エマっていう文章教室に通って小説を書こうとしてる女の人の娘と結婚する私立大学の英文科の先生なんですけれども、快適生活研究にもその中野勤は出てきて、快適生活の研究の書評から引用させていただきますと、これは川出さんって読むんでしょうか、川出義江さんいう東京大学の社会学の先生だったと思うんですけど、読売新聞にこの快適生活が、快適生活研究が発表された当時に書いてくださった書評の中で、その文章教室に登場してた中野勤が20年前には時流に乗った文芸評論を書いていた中野も、最近はすっかりご無沙汰気味だが、久しぶりに新聞の書評委員の声がかかり、野心に再び火がついた。中野の文芸評論家としてのプライドを粉砕するのが手紙魔の秋子である。この連作小説中の最強の嫌われ者と言ってよいって書いてるんですね。それでなぜここを引用したかっていうと、 ソカテ太平記の書評の中で、エマの美容息子の婿の中野勤も出てきて、すでに新聞の書評を担当している文化人になっているっていう言い方とか、娘婿が有名な大学教師で、明子は彼の書評のファンだなんて書いてあるんですけれども、これ私にはどうも納得がいかないんですね。すでに、2006年に快適生活研究が出た時に、その川出さんという女性の大学の先生は、中野勤の文芸評論家としてのプライドを粉砕するものとして明子がいるって書いてるのに、その明子に粉砕されてるっていうことを読めない批評書評って何なんだろうか、ものすごくムカついたんですけれども、これはやっぱりその自分が新聞に書評なんか書いたりする立場の学者だからなのかなとか、いろいろ考えて、やっぱりよくなんかよくわかんないですよね。普通に私の小説を読めば、中野勤は明子にプライドを粉砕されてるっていうのは一目瞭然なんですね。どういうところかっていうと、マリアさん一の文章と間違えられたりするっていうのは、私の考えでは中野勤がプライドを粉砕される最たるものだと思うんですけれども、そこを読んでくださらないで、なんかぐちぐちぐちみたいに言ってるようですけど、ムカつくって感じがしたんですね。それともう一つムカつく、もう一つでもないんだけど、ムカつくのは、なんだ、名前言わないんだけどね。なんかその、明子さんの、もちろん明子って書いてる書評なんですけど、明子なんですけど、明子が、この中でも映画をめぐるうんちくは絶妙なんて書いてるんですけども、大体、この映画をめぐるうんちくなんて出てこないんですよね。明子さんは、うんちくを語るわけじゃなくて、その自分の見た映画の記憶とか、こうだったわね、ああだったわねって言ってるだけで、うんちくじゃないんです。すでにこの書き手なんて、この書評の書き手に映画のうんちくのがどういうものかなって分かるはずのないとか、いろいろムカつくんですけれども、それともう一つはその、どこ行っちゃったっけな、あったあった、これちっちゃいマッチ箱書評だったマッチ箱ってまだ皆さんご存知ですよね。マッチ箱台の書評のことを、うちじゃマッチ箱書評のマッチ箱書評の中で、まあ匿名の批評だから名前は書いてないんですけど、著者の好きな映画も約70本登場っていうんですけど、確かに岡手太平記の後ろには映画のリストが70本の映画のリストが載ってることは載ってるんです。編集者の方が載せたらどうかって提案してくださって、これはすごく成功したと思うんですけれども、これは明子さんが好きな映画でもないし、著者が好きな映画でもないんですね。くだらない映画の方が多いし、当時明子さんが若かった頃見た映画とかなんかが出てるだけで、クイズなんかでやるわけだから出てるわけだけなんで、大体その著者の好きな映画も約70本登場なんて言われて、私はこんなものは好きじゃないな、好きじゃないよってすごくムカついたんで、そんなことにムカついてて、よく小説なんか書いてられるって思う人もいるでしょうけど、実際そうですよね。本当にっていう感じで、中には好きな映画もあるんですよ。黒いオルフェとか太陽がいっぱいとか大嫌いって言われて批判的にも書いてるのによく、まあこういうことが書けば、もちろんマッチ箱の中に何もいろんな自分の考えを反映させなくてもいいけれどもって言いたくなるわけです。それともう少し文学的、その前に そのマッチ箱からの連想で言うわけじゃないんですけど、私はツイッターとかそういうの全然やらないんですけど、編集者の方が岡手太平記についてのツイッターのプリントアウトして送ってくれたんですけど、これを読んでる方がよっぽどそのマッチ箱とは別に、なんて言ったらいいんでしょうかね、その手紙をいただいているような感じの親密感があって、楽しかったですね。自分で買ってくださった本のことについて読んで書いてるわけだから、万引きとは全く別か、ちゃんと実際にお金を払ってるわけで買ってくださったわけですから全く違って、それとなんと自分の読んで面白かったということについてすごく批評的じゃない文章で、手紙を書くような文章で書いてるわけだから、共感してくださる部分っていうのが嬉しいところが多いんですね。例えば、気づきっていう言葉が嫌いだっていうことをあきこさん書いてて、いろんな、あんまり聞く言葉ではないんだけれども、ある種の批評家とか、ある種の女の人の書く新聞の投書なんかなんかによく出てくる感じの、非常に不愉快な感じの言葉なんですけども、その気づきっていう言葉も、言葉についてすごく嫌いなんだけども、それを私が書いたのが全く共感するとか、そういうの本当やっぱり本を読むことの楽しみとして読んでくださってるんだなと思って好きでしたね。そういったのなんだけれども、ちょっと生意気げなことが書いたのが大抵男だろうと何こいつはって言ったら、ちょっとなりますよ、生意気げんじゃないよって感じになるのは、大抵男、若い男が書いたんじゃないのかなって思うんですけど、例えば、これ本当細かいこと言うようだけど、三島由紀夫と皇太子の話、この前読んだばっかりのエッセー、でもそれをまた読むのが幸福な時間、金井先生大好きなんて書いてるんですけど、でも女の人かなと思うんだけど、この皇太子と三島由紀夫の話っていうのは、小説読んでくださった方はご存知でしょうけど、要するに、天皇が皇太子だった時代に婚約した時に、女性自身でアンケート、読者アンケートっていうのがちっちゃく載ってて、世の中に三島由紀夫と皇太子しかいなかったらどっちをあなたは取りますかっていう質問アンケートで 80% が離婚を取るっていうのがあるんですけど、残りの 20% がどっちを取ったかっていうのは覚えてないんですね。読んでなかった、読んだんだけど覚えてなくて、でも、いずれにしても2人は三島由紀夫と皇太子を選んだ女がいるわけですよね。でそのことについて、またなんて、また金井さんは書いてなんて、何回か2回ぐらい書いたことがあるんで、読んでくださって書いてる人がいるんですけど、私その前に30年も前に中澤新一と対談した時にこの話はしてます。だからまたまたじゃなくて、もうとっくにした話を繰り返してるんですって言いたかったですね。反応してもしょうがないんだけど。それともう一つは例えば文芸批評家の人たちが書評を書いてくださったわけですから、この岡手太平記は小説的な企みがあるってことも触れずには置かないわけですよね。でどういうところでその小説的な企みがあるのかっていう と、2人ともそうなんですけど、ここにあるたまたま持ってる切り抜きが全部そうなのかな。明子さんの手紙の最後に、書く楽しみのためにずうずしくも勝手にすごく 理想的な読者を設定して書いたことが明かされる、最後の最後まで考え抜かれた小説であるって書いてるのと、その理想的な読者を設定して手紙を書いたということ、そういうことを書くことで、書簡体小説そのものを宙吊りにするっていうんですけど、だから要するにこの批評家たちは、あきこさんの最後の三重子先生宛ての手紙の一番最後に出てくるこの言葉をにこだわって、要するに。あきこさんの書いてる手紙っていうのは架空のものだっていうふうに解釈してこういう書評を書いたと思うんですけど、私としてはその架空のものであるってことを匂わせるために書いた文章じゃなくて、むしろそのあきこさんの文章の書き方っていうのは自分の知り合いの女の人たちに宛てた手紙なんだけれども、その人たちがどう読もうとどっかでそんなことは無視して自分の書きたいことを勝手に書いてるっていうニュアンスの方を強く書いたつもりなんです。それがなんとなくその小説の企みとかっていうふうに書いたりするの、書評としては当然書かざるを得ないと思うんだけど、ちょっと少子な感じがします。それとやっぱりそういう書評の一つなんですけれども、なんか細かいことばっかり言ってるようで申し訳ないんだけど、なんだっけこれ、一応そのあきこさんの手紙っていうのは300ページ目で終わってるって言っても、途中でこの手紙が終わったっていうあきこって署名がなくて、手紙の途中で終わってる、書きかけの手紙で終わってるんですね。でその次の301ページにこの中に出てくる歌の歌謡曲の、なんかジャスのなんて言うんでしょうかね、その承認番号ね、引用したりなんかした時の承認番号が書いてあるんですけど、これこの後に後書きに変えて三重子様って、そのあきこさんが私って言ったら変ですけど、三重子様宛に書いた手紙が載ってるわけなんですね。でこれについてある書評で、この301ページのこのジャスのマークっていうのは、ジャスの認証マークっていうのは本来この一番最後に来るべきじゃないかって書いてた人がいるんですけど、私としてはそれは全くそうじゃなくて、この300ページの途中で亜希子さんの手紙が終わってる、まだ書き終わってない手紙の途中で終わってて、ここにそのジャスのマークが次のページに出てきて、ここでこの亜希子さんの手紙そのもの、亜希子さんの手紙の本そのものは、岡手太平記そのものはとりあえずここで終わってるっていうことを本としてね示した上で、後書きに変えてでその三重子様っていう名前が出て、亜希子さんがその作者である三重子様に書いた手紙っていうことを後書きに変えて書いてるわけなんですね。だからここに一つ切断して後書きに変えてがあって、でそれにその小春日和に入ってる手紙へっていう手紙についてあてた手紙を載せるっていう形にしたんですね。だからなんかその書評でこのジャスマークの入れ方が間違ってるんじゃないのかっていう、別のとこに来るべきだっていうのは面倒くさいからいちいち書かなかったんですけど、手紙を書いてやった方が良かったかもしれない。手紙書くのってほんと好きじゃないからここで言っといて、後でビデオかなんかで見てもらおうと思います書いた人にはね。いろいろ考えてきたんだけれども、ちょっとずっとしゃべ一人でしゃべってると煮詰まっちゃって忘れちゃうことが多いもんですから、ご質問いただいたあれに答えながらお話を進めたいと思います。 それが本屋の方に読んでもらおうかな、私が読むとちょっとあれだから読んだ上で。すみません、ちょっと読んでいただいて。
はい、自分にとって亀井先生は同年代の女性の本棚に並んでほしい作家の筆頭です。亀井先生が男の本棚に並んでいたら信頼してしまう作家や作品があれば教えてください。同年代の女性の本棚に並んでほしい作家の筆頭です。男の本棚に並んでいたら
嬉しい。要するに男の本棚と男の読者が買った本棚っていうこと
でよろしいですかね。
そういうことなんでしょうか。でもその読者っていうのはその、まあ、男の読者と女の読者とものすごく差はあるんですけれども、読み方に差はあるんですけれども、ロランバルトがなんか恋愛のディスクールの中で、人は待つことによって女になるっていう言葉を書いてるんですけど、そのある意味読書っていうのはその女性化することですから、男の人の本棚でも私の小説を読むことによって女性化すればいいわけだから、まあ許してあげましょうと思いますもこの質問者の方も許してあげてください。それと
次の質問を読みます。
これはなんかアカシア騎士団を世界で一つの短編選べと言われたアカシア騎士団を推しますが、金井先生はどんな作品を選ばれますかって言うんですけど、私はケチじゃないんで一つは選ばないです、まあ、いっぱい作品がある、世の中には世界にはいろいろな短編小説があるんで、一つだけじゃなくていろいろ選びたいと思うんで、アカシア騎士団を選んでくださったのは嬉しいんですけれども、何っていうことはちょっとここではいっぺんには答えられないです。でアカシア騎士団の創作秘話っていうのも、急に聞かれてもちょっと思い出さないのでちょっと思い出せないですね。後で家に帰って読み返すと思い出すかも、なんかあったかもわかりませんけれども、この質問ズバリ先の参院衆院選について思うところが終わっている。うちには今度の選挙の前から言ってたんですけど、もう昔に戻ったみたいだっていう感じがしますね。いろんな批評家の方なんかが55年体制に思い出したりした、55年体制だってことを書いたんですけど、報道の仕方とか政治家が出てきて発言することとか、それとあと選挙民が言うことなんかの、もう小渕優子の選挙区の人なんか言ってることなんかもほとんどその昔に戻ったっていう感じが したのが実感ですね。これはね、岡手太平記の中で私のエッセイと同じ意見のあきこさんが述べる場所がありました。花井先生とあきこさんの間に重なる部分とそうでない部分があるとあるかと思いますが、重ならない部分は自然とできたのでしょうか、それとも意識的に重ねなかったのでしょうかっていうご質問なんですけど、トークイベントのタイトルもその秋子さんは私だってなってるわけですから、 もちろんその私と明子さんとの近さっていうのはあるわけなんですけど、とりあえずっていうか完璧にこれは小説として書かれてるわけですから、明子さんって登場人物で、私の作った登場人物で、もちろん重なる部分はあるけれども、まあ、架空の人物ですよね。もちろんいかにも明子さんにみたいだなって思うようなタイプの人間っていうのはしばしば会うことがあるんですけれども、でもそれにしても架空の人物ですから、私と重なるところはあるようなないようなんでしょうね。それとあと久美子さんと絵本をまた作る予定があるか知りたいですですけれども、これは、あることはあるんですけれども、ちょっと時間がかかるっていう感じがしますね。いくつかこういうのを書きたいとか作りたいっていう話は時々二人でするんですけど、今のところなんか具体的にこれっていう話っていうのはまだなくて、またいずれそういう仕事はやりたいと思ってます。この冬おすすめの映画を教えていただけますでしょうかですけれども、これはまだ見てないんだけど、この春かな、ワイツマンの映画があるよね。イギリスの夏だっけ、あれ英国美術館が舞台の映画が、ワイツマンの映画が3月ぐらいに封切られるはずで、これは、ね、おすすめっていうか見たいと思ってます。それとあとロシアの、ゲルマンの遺作になった映画が、1月の17日から上映されるんですけれど、途中から息子さんが撮ったらしいんで、どういう映画になってるかちょっと想像つかないんですけど、これもやっぱり見たいと思ってる映画ですね。おすすめっていうよりか自分が見たいと思ってる映画っていうことでしょうか。一応書いてくださったのはこれだけなんですけれども、他の質問もどうぞ。小説誌、エッセイ、書評、日記、個人的な手紙など、すべての書き物の中で、どれが一番書いていて楽しく感じますかっていうご質問です。で、なんか、周囲に岸辺の真由美などが一番好きというかなえさんのファンの人がいますが、かっこフランス文学好き。私は両方好きですが、小春日和やエッセイなどからかなえさんのファンになりました。こういう2つの傾向をどう思われますかっていうご質問です。何を書くのが楽しいかっていうと、ちょっと貪欲かもしれないんですけど、今自分の書いてるものが一番楽しく感じられるんですね。だからエッセイ書いてるときはエッセイを書いてるのが一番楽しいんですけど、小説を書いてるときはやっぱ小説を書くのが一番、なんか楽しいっていうか興奮するっていうか、そういう感じになりますね。で、自分の小説の話を始めるとなんか再現がなくなるっていう恐怖があって、なんていうのかな、自分の小説を読みたいしてももうちょっと書きもっと書きたくなるっていう傾向があるんで、小説の方が書くのは快楽的なのかなっていう気もするんですけど、でもやっぱりエッセイを書いてると、そのさっきの山根さんの、あの 言葉で言うと嫌悪感っていうのをそのなんて言うんでしょうね、バネに嫌悪感をバネにまた書きたいものがあるっていう気持ちになるんで、どっちが好きかって言われてもなんかちょっとわからないです。両方好きですとしか思います。で、それは小春日和みたいなタイプの小説と岸辺の太夫みたいな小説のどっちかって言われてもそれもやはり同じことで、両方やっぱ書きたいんですね。今度はモーリス・ブランソが好きですかっていうご質問なんですけど、モーリス・ブランソは昔子供の頃っていうか若い頃は読んだし、この方の質問にある謎の男とまっていうのも読んだんですけれども、私はもう何年も前からモーリス・ブランソあまり好きじゃないですね。なんかちょっと違うかなっていう感じがして、炎の文学っていう割と軽いエッセイ集があるんですけど、その中にヘンリー・ジェームスのネジの回転について書いてる文章があって、それを少し何年か前に読み返したんですけれども、ヘンリー・ジェームスのネジの回転について書いてるっていうか、むしろイギリス映画でデボラ・カーが出た、監督忘れちゃったんですけど、ネジの回転っていう回転っていうタイトルの映画があって、それを見て書いたんじゃないのかっていう印象があったのを覚えてます。なんか全然小説、ネジの回転っていう小説の持つ、こう なんて言ったらいいんでしょうかね、微妙な、語り手とそのもう一度それを語り直す人間のとその登場人物として登場するあの家政婦との関係っていうのが、なんあのモーリス・ブランショーはちょっと誤解してるんじゃないのかっていう感じがして、すごく不思議だったのを思い出します。この久しぶりにモーリス・ブランショーっていう名前を見て、ネジの回転はデボラ・カーの映画を見て書いたんじゃないのかっていうなんか感じがしたのを思い出しました。詳しく説明すると長くなるんで、このぐらいにして、そうですね、他のご質問をありましたらお願いします。何でも答えます。じゃあよくこういう時に質問されるのが、なんか最近読んで面白かった本っていうことなんですけれども、最近読んで面白かったのは平凡社のから出てる野見山行司の常しえのお嬢さんっていうエッセイ集っていうのかな、随筆の本なんですけれども、これがね面白かったんです。野見山行司っていう人は絵描きで、田中小美正の奥さんっていうのが野見山行司の妹なんですよね、に当たる人なんですけど、エヴァ、あんまりなんかピンとこなくて好きじゃないんですけれども、文章がとっても面白い人で、いろんな絵描きの思い出とかいろんなエピソードが出てくる話で、あれも面白かったんだけど、なんつったっけ、変な女の子の出てくる小説、渡辺淳一、
赤に
初、赤に初のモデルになった女の子の話とかね、そういうのも出てきて、まあ、それもとこしえのお嬢さんの一人なんですけれども、それがこの本が面白かったのは、岡本太郎の項目があって、岡本太郎の話もすごく魅力的だったんですね。なんかパリに岡本太郎も行って、野見山さんもいた時に、週刊誌でなんか岡本太郎は、岡本太郎と、まあ、一平とかの子の息子じゃなくて、かの子と別の人との間にできた子供なんじゃないのかって週刊誌にスキャンダルを書かれて、それがなんか遅れてパリに届いて、なんかちょうど個展のパーティーの会場に届くのかな、太郎の個展の時の。それを見て、周りの人はなんかちょっとヒヤヒヤしたらしいんですけども、岡本太郎はそれを読んで、全然笑い飛ばすっていうんですけど、その笑い飛ばし方っていうのが、自分は岡本一平と鹿の子の息子として育てられて、今こういう自分なんで、親が誰でも構わないっていう答えたっていう。やっぱり岡本太郎が一番、なんて言うんでしょうね、その岡本太郎的にはつらつとしてた時の発言だと思うし、そういう形での岡本太郎っていうのは確かにいたんだなっていう実感を、なんか他の批評家やなんかが書いてる文章なんかを読むよりエピソードとして実感があって面白かったんですね。そういうことをなんかこうものすごくさりげなく切り取るのが非常にうまい文章で、なんかおすすめします。この岡本太郎のことっていうのは池部亮が書いてるのを思い出したんですけど、池部亮のお父さんっていうのがやっぱり洋画家で、名前忘れちゃったんですけど、岡本一平のいとこなんですね。でなんかいつも池部亮に太郎はおふくろ似だよって言ってたっていうのを聞いてたっていうんですけど、それは要するにおふくろ似っていうのは、岡本太郎は美人じゃないんだけれども、全く美人じゃないんだけど、一平さんって美男子だったらしいんですね。それはまあ池部亮のお父さんのいとこっていうぐらいだから、まあ美男子だったっていうことなんでしょうけれども、でこの本がすごく面白くて、私たちとしては、姉と言ってたんですけど、山田浩一の映画評論家の山田浩一のいろんな面白いエピソードよく お会いすると聞くんですけど、それをこう書いてほしいなって感じがしましたね。お話を聞いてるだけじゃなくて、文章として山田さんの書いた本を読んだら楽しいんじゃないのかな。その今度で今出てるトリフォーのインタビューも、やっぱりそのおしゃべりっていうか、話の魅力、話を受け答えする魅力に満ちた本なんで、人の話じゃなくて自分のおかしい話を読んでみたいなっていう感じがしました。それとあとは、文春文庫のザ・インタビューっていう、これはタイトルザ・インタビューってなったよね。これは私はまだ読んでないんですけども、なんかその姉が読んでフロイトのインタビューにすごく面白かったっていうんで、それどういうことかっていうと、晩年もう病気になってる時のフロイトなんですけれども、こう哲学的な考察なんかでこう時間を潰してる暇はないっていうことを言ってるのがすごく共感したそうなんですけど、私ももちろんそれには共感します。それでちょうど、まあ、この頃その話を聞いて思い出したのが、フロイトは大英博物館でいろんな資料なんかを漁って読んでた時期なんだけど、それよりちょっと前にマルクスも大英博物館でいろんな資料を読み漁って本を 資本論を書くことになったんですけど、その時イギリスに滞在してたもんだから娘と英語のレッスンをするっていう形で詩を書いてたことがあって、なんでそんなの知ってるかっていうと、うちの親が持ってた世界解放詩集っていうどこから出た本なんだか知らないんですけど、エリュアールとかアラモンなんかの詩と一緒にそのマルクスの娘との対話っていうのが載ってて、その中で、娘がお父さんに好きなヒーローはって聞く質問があるんだけど、そこでそのスパルタカスって答えてるんですよね。それで最初に読んだ時はそのスパルタカスって意味が分からなかったんだけども、後年そのキューブリック、後年って言っても60年ですけど、キューブリックが映画にしてそのスパルタカスってのはどういう人物かっていうことを知って、すごく面白いと思ったことがありますね。それでこのスパルタカスのシナリオライターっていうのがダルトン・トランボっていう人で、赤狩りされて本名で仕事ができなかったんですけども、このスパルタカスの話を思い出すたびにアメリカにも共産主義者がいたんだっていう不思議な感動にとらわれます。で、それがその要するに大英博物館からの連想でこの話を思い出したんですけれども、さっき の, そのワイズマンの映画も大英博物館についての映画なんで、そういう連想からぜひ見たいと思ってる映画の一本です。マルクスの名前が出てきたってもう一つ問題に言いたいことがあって、今出てる文芸雑誌に新潮にシテール島へのっていう短編を書いたんですけど、そこにウェッジウッドの陶器の紅茶のセットに描かれてる絵についてこんな描写してあるところがあるんですけど、マルクスは資本論の中でウェッジウッドのその陶工というよりか陶工なんてもんじゃなくなっちゃってて労働者になってる、職人たちのことについて書いてるんだそうなんですけど、これ私が読んでしまって姉に聞いたんですけど、それで思い出したのはマーク・トウェインのアメリカの、いろんなことについて書いたエッセイ誌の中で、東海岸の、ニューヨークだけじゃなくてウェッジウッドの陶器を詰めた箱っていうのがイギリスから船でいっぱい運ばれてきて、すごい安い値段で売ってる大衆的な陶器なんですけども、その陶器の入ってる木の箱っていうのがかなり大きい頑丈な箱で、それがいっぱい倉庫の前や何かに積み上げてあって、そこにいつもその、不労者とも労働者ともつかないような最下層の労働者たちがその箱の中で寝てるっていう話を書いてて、結論はすごく陳腐なんですけど、いろんな本をこう雑多に読んどくといろんな連想でいろんなものが結びつくから、やっぱり本はいろいろ雑多に読むべきやっていう結論で、とりあえずそろそろ時間なんじゃないですか。まだ
質問大丈夫ですか。
またご質問があるようでしたら、お伺いいたしますけれども、
先ほどツイッターを編集者の方に見せてもらったというお話があったんですけれども、これまで 金井先生のその創作にの中で編集者が果たしてきた役割というか思い出深いエピソードなどがあれば教えてください。
これはねもちろんすごくいっぱいありますよね、編集者との関係っていうのは。ただ、昔は嫌なやつばっかだった昔付き合ってた編集者っていうのは、物知らずでなんか決まった価値観にとらわれてて読む能力はないしっていう気持ちがふとしますけれども、今はもう全く編集者との関係っていうのは違ってますね。やっぱりなんか最初に書いた文章をきちんと読んでくださる編集者とは今は仕事ができるようになってるんで、もう、まあ、こっちの年齢ってこともあるんでしょうけど、自分の好きなように仕事ができるって実感はありますね。まあいろいろ例外はあるんですけど。やっぱりどういうふうにこの書いたものを読んでくれるかっていうのをこう、なんつったらいいかな、表現できる編集者と仕事をしたいですよね。言葉を使ってお互いに仕事をしているわけですから、私の書いたものについてきちんとした感想を言ってくださる人、まあ批評の方がもちろんいいんですけれども、そこまでは望まない方がいいと思いますよね、お互いに。
ありがとうございました。
他にいらっしゃいますか。大丈夫でしょうか。はい、今書かれているものとかこれからどういう作品だとかもしあれば最後にご紹介いただけますか。
今はその、慎重に投資のタイトルは決まってないんですけれども、短編の連作を連載してるのと、それと1月号から文学界にスター誕生っていうタイトルで、これは噂の娘の続編なんですけれども、噂の娘の語りであった女の子がまた登場して、美容院にいた女の子がいよいよその女優として、まあ大英っていうイメージなんですけど、新人女優になるっていう話を書いてる最中で、これはもちろん両方ともすごく楽しい書いてるんだけど、どっちかっていうとやっぱり、女優が出てくるわけだから、そのスター誕生の方が主人公とか登場人物の行く末を想像してるのが楽しいですね、自分でも。でまだ1回目なんですけど、いろいろ調べたりすること、調べるってことのことでもないんだけど、ちょっと見直しておきたい映画とか、ちょっと読んでおきたい小説なんかがあって、書くのは大変なんですけど、やっぱり楽しいです。
ありがとうございます。では、そろそろ終了とさせていただきます。